皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が日本時間8月30日の火曜日ということでございまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も張り切って第384回のポッドキャストをお送りしたいと思っております。いつものごとく盛りだくさんでございまして、一番最初に僕の近況のお話をしましてですね、その後に、メインのトピックで雑談という流れに行きたいと思っております。で今日のトピックはですね、サマリですけど、トピックは高額商品を売ることを当たり前にするために必要な2つの感覚というトピックです。で雑談がですね、また教育論ですけれども、本当雑談ですけど、なぜアメリカの大学にみんな子供を行かせたいと思っているのかということについて、また少し考えてみました。そんなこんなで、進めていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ僕の近況ということになるんですが、ハワイから帰ってきてですね、もう一週間ですね、ちょうど先週の配信で帰ってきたばかりだと話をしましたが、一週間経ちまして、もうすっかり日本スイッチが入りましてですね、一月しかいなかったからかもしれませんが、いたっけという感覚にもなりつつあるなと。肌の色だけがなぜか黒いという感じですけどね。こんな感じで日常を送っておりますけど、コンビニがすごく便利だなとか、車で移動ばっかりしなくていいなとかね、いうところは非常に便利だなと思ったりとか、渋谷に行って、やっぱり人が多いなと思ったりとか、いろいろ感じて、いましたけどね。ある人に会ったらね、言われたんですけど、僕ね、ハワイに行く前と帰ってからで顔の大きさがなんかちっちゃくなったんですって。で、別に痩せたのもあるんですよ、確かに。痩せたっていうか、毎日運動してたんでね、少し体が、絞られたというのもあるんでしょうけども、顔が明らかにちっちゃくなっていると。で、色もちょっと黒くなったんでね、余計ちっちゃく見えるのかなと思ったんだけど、なんかね、人間の体というのは、疲れとか溜まったり、ストレスが溜まると、顔はね、普段は大きくなったりちっちゃくなったりしてるんですって。微妙に。頭蓋骨がどうのこうのっておっしゃってましたけどね。で、ストレスが溜まったり、疲れていると大きくなるんですって。なんだけど僕は、行く前はその大きい状況が結構続いていたらしく、で、帰ってくるとそれがシューンってしぼんだみたいになってるという、評判でしたね。だから、ああ、そんなものかと思いました。確かに、ハワイではすごい調子良い暮らしでしたんでね、そんなことで贅沢だったなと思いますけど、仕事も別に僕にもちろん嫌いではないし、好きですしね。あと東京は僕好きですよ。で、日本も大好きだから、そんなにそこに差分が出るとは思えなかったんですよね。で、仕事はずっとやってたわけで、向こうでも。って思うと何が違うかって、やっぱりね、サーフィンに好きな時に行けないということはやっぱ差分なんですよ。そう思うと、やっぱ、ハワイの気候がとかあるかもしれないけども、だから好きな時にサーフィンに行けないのが、お前はそんなに辛かったのかという風な結論になるなぁと感じましたね。だから贅沢なとこだったなぁと改めて思ったのと、なんだったらね、東京で、昔から言ってますけど、海が15分ぐらいで行けて、波がある海にね、15分ぐらいで行けて、もしくは1日が30時間ぐらいあるとですね、6時間増えるので、毎日サーフィンに行けるわけですよ。6時間毎日かけて行くかどうか別としてね。と思うとですね、それだったら東京は僕にとって世界最強の都市になるのでね、ずっと住みたいってことになるわけですがね。ってことを考えてたので、いよいよ、顔をまたずっと小さいことをキープすべくですね、仕事も全力でやりつつ、いかに海に行くかということもね、真剣に考えなくちゃいけないなと思った出来事でしたね。家族が来ると都合がいいねと言われちゃいそうですけども、そんなことを考えている今日この頃でございます。はい、ということで、だからね、また海外の渡航に計画をしていくんですけど、年内にまた海があるところに行こうかななんてね、贅沢なこと思っておりますが、そんな予定でおります。はい、じゃあ、今日のトピックですね。今日のトピックに行く前にお知らせがあるんです。恒例のお知らせ。しばらく続けますね。ポッドキャストをお聞きの皆様にお知らせです。ポッドキャストの配信サーバーを、7月に変更しました。で、ですから自動的にですね、 登録をしていて、新しい号が届くと、新しい配信会が届くということをなさっている方、特に、スマートフォンで、ポッドキャストアプリを登録いただいて、河野の番組を自動で聞いていただいている方はですね、番組のサーバーが変わっているので、登録し直しをしていただけませんでしょうか。ポッドキャストの番組検索でね、カテゴリーでビジネスの中に僕の順位って多分100位以内には入っていると思いますし、河野達夫と検索してもらっても構いませんので、出てくるバッグが黄色の河野の顔があるやつに変えといてもらえますか。そうすると自動でずっと届き続けますので、それだけお願いします。今でも届いていると思うんですが、そのうちこれが、サーバーが、止まっちゃう可能性があるのでね、それを危険に思って今回変えてますんで、ぜひ変更しといてください。もう少しこの放送は毎回続けますね。放送じゃないや、ごめんなさい。お知らせを続けていきたいと思っております。はい。そしたら今日のトピックに戻りましょう。今日はですね、高額商品を売ることを当たり前にするために必要な2つの感覚。というタイトルです。最近ね、お金持ちの方からお金を、たくさんいただく的な話が、一つ飛びで続いておりますが、今日もこの話ですね。で、直球のタイトルにしたのは、なぜかというと、みんな興味があると思ったからなんですよ。高額商品を売りたいぞと、誰でも思いませんか？で、小さい商売をしていると、高額な商品は売れないなぁというふうに思う人もね、初めの頃は多いと思うんですが、やってる方はご存知の通り、初めてだからこそ高額なものを売るということは実は必要だし、定額な商品を売って収益をある程度上げていくことの方が難易度がやっぱ高いんですよね。だから企業当初だったら余計にやっぱ高額なものを売るってことは、選択するべきであろうなぁと。そうじゃない人もいるし、僕はそうしてませんからね。そうじゃない人もいるんだけど、選択するべきであるわけですよ。だから高額商品を売りたいと思うことは間違ってないし、当たり前のことですよね。なんだけど、こういうネタが、いろんなところに出回るぐらいですね、なかなかできないわけですよ。で、なぜかというと、高額にすると、売れない気がすると、さっき、初めてやる方に限って高額だと売れない気がすると、定額だったら儲かる気がするとおっしゃるのと同じでね。定額商品で、収益を上げて、しかも留保金を増やしていく方がよっぽど難しいので、なんだけど、やっぱり高額にすると売れない気がするというふうに、これまた思うわけですよ。だから最初は、こんなものにそんなにお金を払うとは思えないというふうに思うんですよね。それで躊躇するし。逆に今何か売れているものがあるとしたら、今度はその値上げということ、中身も変えて値上げするかもしれませんが、とにかく値上げね、一般的な値上げ、そのまま値上げするか別として値上げということになると、これ以上高くするとそんなに払ってくれるとは思えないと、結局払ってくれるとは思えないみたいな、ことで躊躇するわけですよね。で、落としどころとして、すごい安いわけでもないし、すごい高いわけでもないような感じで、ラインナップが据え置かれるという人が大半だと思います。正直そうじゃないですかね。僕はそう思うんですけど。で、じゃあ高額商品を売るためのコツという話はいくらでも、できるし、また、小出しでね、お話をしていきたいと思っておりますが、手法、ハウトゥーはね、結構あるとは思うんですね。あるとは思うんだけども、僕はね、手法ももちろん大事だとは思うんですけども、いろんな方とお話をしたり、中で、メンバーさんでもね、コンサルティングの方々でも、高額なものを売ってる方がいるけど、いろんなことを見たり聞いたり話したり、アドバイスをしてみたり、いろいろやってる中で、売る手法よりもね、売り手の方の感覚とか、感性の方が邪魔しているというか、高額商品を売れなくしているということも多いなと、ずっと思ってきたわけですよ。なんで、今日はその辺の話をしようかなと思ってます。で、ちょっと例を、話を聞いてほしいんですけど、身近な例で言うとね、いきなりですけど、プライベートガイドという職種があります。サービスがありますね。個人的に、マンツーマンなのかわからないけど、1対 N でご案内するんではなくて、1組もしくは1人に対して、べったりついてご案内すると。アテンドと呼んでもいいですけど、ガイドとしましょう。これって相場っていくらだけぐらいだと思います？プライベートガイドって。答えを言うと、この前ハワイ行ってましたけど、ハワイで僕は頼んでいませんが、プライベートガイドというものをね、 サーフガイドとしてお願いするとやってる方いっぱいいますけど、丸1日のプラン、8時間ぐらいでしょうかね。で、250ドルぐらいですよ。250ドルぐらいです。1日付き合ってくれて、サーフィン一緒にしてくれてですよ。250ドルぐらいですね。で、バリ島でサーフガイドを頼むと、まあ、車も込みで、まあ、高くて日本語喋れる子でも7000円ぐらいじゃないでしょうか。日本語喋れない、英語しかできないようなバリニーズだったら、もっと安い4000円とかね、3000円ぐらいの人もいたなと、今はちょっと上がってるかも、それぐらいだったと思いますね。で、ヨーロッパだと、だいたい、4万円ぐらいかな。4、まあ、若干単価が安いポルトガルとか、スペインとかは少し違いますが、まあ、いわゆる欧州だと、西ヨーロッパだとですね、1日4万円ぐらいだと思うんですよ。これでどうです？定額な部類に入るのかなと思うんじゃないですか？わからないけど、思うと思いますね。でも、僕らのコンサルティングメンバーさんの中にはですね、1日で1000ドル以上を設定されている方もいるんですよ。で、これ、高額か低額かっていうとね、もちろん主観も入るし、通貨のその軸というか、通貨のその国の価値にもよるし、どこまでインフレしてるかとかもよるから、決められないところではあるけれども、でも日本に住んでる日本人が依頼するとすると軸は一緒だから、そういう目線で見ると、まあまあ、1日10万円以上払うというガイド、何をもらえるわけでもありませんから、って思うとですね、まあ高い方なんじゃないかなと、高額なんじゃないかなと思います。で、しかも、今でもちょいちょい値上げをしている真っ最中なんですよね。で、この辺からちょっと紐解いていきたいと思うんです。高額商品が売れないという感覚ですね。をしていきたいと思うんだけど、この話をすると、からくりしてる人はいいとして疑問に思うのはね、二つだと思うんです。なんでそんなに躊躇なく値上げできるんですかっていう話が一つですね。で、もう一つは、なんでただのガイドにそんなに高い金を払う人がいるんでしょうかという、まあ、これが二つがすごい疑問でしょ？ここでさっきの感覚とか感性が必要だから、その感覚が持ってる時点でもうあれじゃないですか。そう思ってる時点で自分ではできないということになりますよね。なりますよね。だってそう、まあ、来なかったらどうしようみたいなこと思うわけだから。で、ここで感覚がこう、すごく必要になるので、それを話していきたいんですが、一つ目はね、誤差という感覚がすごく必要です。誤差という感覚が必要です。有名な、法則にですね、何だっけ？ウェーバーの法則だったかな。そういう法則があってね。簡単に言うと、人は、その、ある数字とある数字の差を見たときに、まあ、10%、おおむね 10% ぐらいの幅で変動しているものについては、まあ、気にならないという法則のことなんですよ。増減すると。つまり、よくわかりやすく言われているのは、300円のブドウが売ってるとして、320円に値上げしていても気にならない。差異がそれほど気にならないと。躊躇しないってことですね。なんだけど、10円のうまい棒が30円になってると、値上げ幅は同じ20円なんだけど、10円が30円になってると当たり前に鬼のように値上げしたと怒ったり気にしたり、もう買わなくなったりってことが起こると。まあ、聞くと当たり前なんだけど、これが法則だと言われているわけですね。ですから、まあ、こう考えるとですね、高額な商品であればあるほど、さっきの議論の値上げ、なんで値上げできるのってことなんだけど、値上げというものが誤差の範囲になりやすいんですよ。倍にするとかだってよく威勢がいい話がありますね。コピーライティングが大成功して価格を倍にしても反応率が落ちずにとかある。まあ、そういう極端な話は別として、誤差の範囲になりやすいわけですよ。例えば、1000ドルというものを、1100ドルというふうに、1090ドル、1090ドルか。とかにすると、誤差が気にならないということになっていくわけですね。なっていくわけですよ。これを誤差と呼ぶわけですね。で、それがあると、誤差の認識の範囲になったときに、絶対額ではないということをよく覚えておくということですね。で、他の例で言うとですね、あるね、仲良くしていただいている起業家の方が、こんなことを昔言ってて、今でも覚えてるんですが、まあ、僕はね、規模を大きくしたいんだと言っていて、なんでかって話をするときに、お金儲けがどうとかいうことではなくて、その誤差の議論だって彼も言っていて、年商100億の会社にとって、 利益の1000万、利益が1000万が出たかどうかというのは、誤差として扱われる、1000億の企業だともう余計誤差として扱われるという話をもうしてるわけですよ。もう表の中の数字に出てこないぐらい、四捨五入されるぐらいの数字になることもあり得るし、まあ100億だとそうじゃないと思うけども、ということ。だけど、年商1億の会社を自分が一生懸命やってるときに、利益の1000万っていうのは生き死にを左右する差額であると。つまり今年1000万利益が下がってしまったって言ったら多分、店じまいみたいな話になることもあり得るということを言っていて。なので、僕は誤差の範囲で、をある規模だと誤差の範囲のもので生き死にを左右判断されたくないということですよ。ですから、その、自分がとっても大切にしている額ということは変わってない。だからそれは100億儲けたいということをおっしゃってるわけじゃないんだけど、その自分が大事にしている金額を誤差と呼べる範囲で手に入れることができる規模まで大きくしたいんだという話をしていてます。まあ、史上最強のリスクテイクじゃないから、リスクヘッジなのかなと思っていて、まあ、頭いいこと言うなと思って聞いてたんですけどね。面白いこと言うなと思って、まあ、そういうのと同じじゃないですか。だから、要するに、そもそも高額に設定している場合、値上げという行為には、誤差というものが含まれるので、そんな認識されないわけですよ、そもそも。だから、その、まあ、10% という法則がありますけど、1000ドルが1150とか、1150が1230と、この際はですね、ほとんど誤差として認識されているという事実があるんだと思うし、まあ、それわざとやったかどうかは別としてね、そういう感覚が必要だということですね。もちろん、青天井に上げていくことはなくて、やっぱり、それ相応の体験、その方々がそのお金を払うに値する、まあ、お金、まあ、あの話は出しますけど、まあ、期待されるサービスだったり価値を提供することは当たり前だから、青天井にすりゃいいってもんでももちろんないけれども、ライバルが1000ドルだから、遠慮がちに900ドルにしときましたというのは、首相な心がけだけれども、もうほぼ誤差なので、認知されていないというオチもあるわけですよ。だから遠慮するみたいなことが、なんていうのかな、強気でいけようという話ではなくて、認識されないということを覚えておくべきですね。値上げも認識されないし、ちょっと下げることすら認識されてないということを、やっぱりよく覚えておく方がいいのかなと。よく感覚として持っておく方がいいかなという話。が一つ目です。一つ目ですね。これも感覚じゃないかなと思います。テクニックではなくて。で、二つ目は、お金持ちということを考えた方がいいと思っていて、僕はお金持ちではないので、お金持ちの人というのはこうであろうというふうにね、見聞きしたことで言うしかありませんが、お金を持ってる人というのは、お金を気にしない。これは幻想だと思います。そんなことはありませんね。お金を気にしたからお金持ちになった人が多いですから。お金を持ってる人がお金を気にしないことはもちろんないんだけれども、でも、時間にはお金を惜しまないという、ガチなそういう意思、口だけカッコつけて言うんじゃなくて、本当にそう思っているという、し、そう行動しているとかね。あと、体験にはお金を惜しまないというふうに、カッコつけて言うんではなくて、本当にそのように思ってそのように行動する人とかね。あと、そもそも、そういう1000ドルとか、3000ドルとかっていうことが、まあ、どうでもいい額、どうでもよくはないけど、まあ、別に気にする額ではないという、笑ってられるという、人がいるということがあることは間違いないわけですよ。だからまずここの感覚ね、ここの感覚ですね。だから、経費としてのお金だったり、まあ、経費としてそういうお金を計上するってことの価値だったり、あと、まあ、収入に対する、比率の問題もあると思うので、まあ、僕らにとっての100円みたいな感覚ってよく言うじゃないですか。それ、分かってるでしょ？分かってるけど、こう、自分で売り手になるとこの感覚持てないことが多くて、こういうのが人によってすごい開きがあるじゃないですか。開きがありますよね。だから、そもそも、気にしていない額なんだっていうことを、まあ、ちゃんと分かるということですね。分かっているんだけど、売り手になると急に忘れるっていうか、ということを大した、もうそもそもその額は大した額じゃない、支払い額ではない人がいるし、まあ、そういう人を相手にするという感覚がすごく必要ですよね。だから額で比較検討するんではなくて、その体験できることとか、時間の有効活用できるかどうか、 だったり、まあ気持ちよくなるかなという印象論で、そういうお金を気持ちよく払おうとする人がいるのであるという、こういう感覚がいると。まあしつこいけどみんな分かってるでしょ、こんなこと。だけど、売り手になると急に分かんなくなるわけですよね。で、逆に言うと、ということはですね、お金がない方、例えば我々、自虐的に言うと我々みたいな人間をバッサリ切るということもとても重要になるのだろうなというふうに思いますね。さっきのどんどん値上げする人っていうそういう発想がもう割り切ってますんでね。あのお金がない人を相手にする気は全くないですね。全くない。この人になんとかお金を使ってもらおうかしらとか、まあちょっと高いねって言われる人とかをもうバサッと切っちゃうような、まあ、感覚を持って、まあ罪の意識があるわけで、ね、普通にやってるわけですよ。こういう感覚もすごく重要だろうなと思います。で、そうなると、大前提として重要になるのは、やっぱりエリア設定と商材そのものなんですよね。こういう人種が欲しがらないものだったりしたら、もう高額商品はそもそも売れないし、こういう人種が欲しがるものであれば、さっき言った誤差の感覚と、そういう方にとっての支払額のその価値っていうのは全然低いので、そういうことを感覚で持てば、そんなに難しいことでは、手法の問題ではないのかなと思うわけですよ。だから、欧州の、ヨーロッパ周遊のサービスであったりとか、まあ、骨董品の類を売ったりとか、不動産を売ったりとか、車、高級な車を売ったりとか、あと、なんだ、サンフラン、まあ、細かいサンフランシスコの、サンラフェルってね、高級なエリアで、高級寿司の店をやったりとか、いうことっていうのは、ありですよね。ありなんだけども、逆に、もうこれは、地域を別に、分けていいわけじゃないけど、韓国のプサンの周遊だったりとか、フランスの雑貨を売ってみたりとか、企業支援のサービスをしたり、起業する人の支援をするということになってくると、そもそも高額商品がアンマッチですね。もちろん、ハウトゥーメソッドを使って起業したい人たちに300万ぐらいするような講座を売るようなものもあるでしょうよ。あるでしょうけれども、やっぱアンマッチだから、無理がやっぱ出るわけですよね。だからやっぱお金持ちが買うという商材を選んで、お金持ちがいるという場所で売るという前提があれば、さっきの二つの感覚があれば全く問題ないのかなと思うし、まあこれが混ざるんですよね。お金持ちが買う商材でもなんだけど、売るエリアを間違えていて、だからこそ売れなくて、で躊躇してあげれないとかっていう循環だったりするから、こう売り方だったりとか、いうことは分かっていても、まあエリア設定をしっかり前提としてやって、そういう人が買う商材にして、そうなると今度はその方々の価値判断として支払い額は大した差じゃないし、値上げ幅だとか他社との差異というのはただの誤差になってるはずだから、そこを気づきにせずに思い切ってくれという話になってくるから。これってわかりますかね？こう、ハウトゥーじゃなくてもう感覚の話を僕してるじゃないですか。ということで、落ち着いていくと思うんですよ。だから、やっぱり、高額商品で売ることができません。高額にできませんという人は、その感覚がなくて、誤差の中で溺れているか、つまり上げてしまえば全部解決するか、それか、上げれないという実感があるのは、おそらくその、お金持ちではない人に売っているという、落ちにもなるのじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、先々週のメッセージがすべて、来るお客様を選んでしまうという話と同じなので、であれば、そこをやっぱ見直した方がいいんじゃないかなというふうに思うから、お金持ちに売るのが難しいとかね、高額な商品を売るのが難しいのではなくて、まあ、組み合わせと感覚が間違ってるっていうか、まあ、だけなんだろうなというふうには、思いますよね。だからお金持ちの方ってお金持ちにもっともっと売れるようになるのがあって、例えば、ハワイの、リアルターの方とかでもすごく儲かってる方っていうのは本人も儲かってるから、羽振りがいいわけですね。まあ、もちろん、お客様が、お金持ちの方も多いんでね、ピカピカの身なりをしとるという戦略的な方法もあるとは、まあ、あると思うけれども、収入も多くなってくると、感覚も近くなるから、さっきのわざわざ感覚を持たないとなんて言わなくても、その人がそういう感覚だから、共通の言語になってですね、誤差は誤差として認識するという世界になっていくのかな、というふうにも、まあ、思ったりしますよね。5000万ぐらいです、なんつって、5800万だったりね、1ミリオンぐらいですかね、つって1億6800万だったりとかっていう話に、まあ、なるのかな、というふうに思ったりも、まあ、しますけどね、っていうふうに、思います。はい。ということで、今日の、トピックはそんなところでございまして。まあ、だから、高額商品にした方が、やっぱ、最初はいいんだと、思いますよね。 次です。次ですね。だから僕も企業投資、今はもうやってませんけどね。ウェブサイト構築だけを高額に受けようってことも当時はしていたんです。コンサルティングの方じゃなくてもね。そういうことにとても、キャッシュフロー上救われた、んでね、大事なことじゃないかなと思いますよ。はい。じゃあ今日の雑談ですね。今日の雑談ですが、先週もちょっと言ったんですけどね、メンバーさんと雑談してるときにね、まさに雑談してるときに、なぜ日本の親御さんはアメリカの大学に子供を行かせたがっているようになったのかと、昔からそういう人はいたんでしょうけど、如実にこの5、6年、10年ぐらいでね、そういう方って増えたし、見聞きすることが増えたと思います。アメリカの大学に行かせるんだと、最終的には行かせるんだということで、まあもちろん親子留学をしてみたり、まあ高校から、マレーシアで、ボーディングスクールに行かしてみたり、ハワイの高校に行かしてみたり、まあいろんなことをなさる、日本でインタースクールに行ってみたり、いろいろあると思うんだけども、そうしますね。でちょっとなんでかなと僕も当然わからないので、まあ興味があってですね、いろんなアメリカにいらっしゃる人たちに聞いてみました。プロの方にもプロじゃない方にもヒアリングをしてみたんですけど、まあ今現時点ね、またレビュー何の仕事だってことで、まあなんでレビューする必要があるかって、まあ、雑談だから、今ね、聞いてみたところ、3つぐらいの理由なんだな、ということだそうです。で、だなと思いました、僕が。で、A という、A、B、C あると、A はね、A 派。A 派。A グループはですね、まあ昔、慶応早稲田に入るといい学校に、もしくは六大学に攻めていきなさい、みたいな感じで、わかりません。一橋とかいうこと。まあ僕学校よくわかんないですけどね。まあいい学校ですよ。いい学校に入るというところで、そうなるといい会社に入れるからっていうステレオタイプな昔ながらの高学歴主義っていうのがあったと思いますけども、そういうものと全く同じ発想で、アメリカの大学に入るといい人生が待っているから、いわゆるいいその出口というかね、まあ多分勤めるという意味なんだと思うけれども、なんかそういうね、明確ではないけれども、高学歴主義という相手がアメリカの大学になっただけというのが A グループだそうだそうですね。まあそう僕も思いますよ。で、B グループというのはもう少しとんがっていて、アメリカの大学の中でもね、もちろん僕は詳しくありませんが、独創的であると言われている学校がありますよね。例えば、Google を生み出したスタンフォード大学であったりとか、孫正義さんも出たカリフォルニアなんとか号、カリフォルニア大学バークレー校でしたっけ、ちょっと正確な名前、バークレーってよく言いますね、サンフランシスコのバークレー、全部サンフランシスコだけど、とかね、 UCLA だったり、西海岸にはそういうなんていうかな、独創的であるというね、まあ、しかも学生を 全世界から集めるのが上手な、しかもランキングがとても上にあるという学校があるそうですね。だからハーバードとかIB リーグ、イエールとかね、そういう学校とはちょっと色が違うそうなんですけれども、独創的な人が行く、独創的な大学と言っていいのかな、そういう学校に入ること、そこを目指しましょうと。それによって、そこに集う環境、人たちですね、人々は、やっぱ独創的な子が多いし、学べることも結構、まあ、高レベル、クリティカルシンキングを学んだり、自分一人で考える力、楽しいことを生み出す、自分の人生をクリエイトする力を得ていくということができるので、そこで自分らしい人生を生きれる人間になれると思うからそこに行きなさいというね、パターンが B パターン。これは非常に、まあ、面白いけどね、 B パターンだそうです。と思いました僕は。で、C パターンはね、これはちょっと少しだけこう、あれが入ってるけども、否定的な意見が入るかもしれないけど、なんかよくわかんないけど、日本はもうダメだから、アメリカの大学でしょう、みたいな、英語だし、みたいな、国際社会イコールアメリカ、みたいな、感覚でいる親御さんというグループに分かれているようですね。分かれているようでございますね。で、C はしつこいけど、ちょっと、否定的な言い方をしてるかもしれないけど、まあ、そういう人も、まあでもそういう人って、ぶっちゃけ、漠然とそう思ってるだけで、英語の塾ぐらい行っとこうよというステージにしかいないのかも。まあ、子供さんは普通の日常を送ってるのかもしれません。普通に学習塾行ったりとかしてね。そうは思ってるけどということかもしれないけど、A と B という人がいるように、まあ、僕には、見えましたね。で、もちろん A でも、環境、つまりそこに集う人々という意味で言ったら、まあ、エリートが集まるわけでしょうから、そこのお友達と友達になっとけば、人生を好転させるお友達、ね、 なんかスケボーとサーフィンしかしないような、ハッピーに生きることが大好きというお友達もとても大事だけれども、そういう意味で言っていいんじゃなくて、多分ね、いい会社に入ったり、いいキャリアを積むお友達が、できるという意味で言ってるんだって、そういう意味では、環境というのを作る意味でも、慶応なんて有名ですけどね、そういう意味では、アメリカのそういう大学に入るという意味では、含まれてるのかなというふうに思いますが、まあ自分らしい人生を生きることができる、まあ真に独立した人間を作りたいという意味では、まあ B の考え方の方が共通の親の、まあ、価値観の共通項かなというふうに、まあ難易度はまあくっそほど高いそうですけどね。だってなんかいないんでしょ、スタンフォードって日本の学生さんって一人も、学部生って。確かそういうことを聞きましたけどね、すごい難しいというふうに、まあ聞きましたね。だから、思うに、これって誰にも否定されるものではなくて、A の人たちというのは、子供の独自の才能を、そこは懸念しているという親心。大丈夫かな?この子はという親心。ね。で、B については、子供の可能性を無限大に期待している親心。というところが現れているので、まあ、どっちも親心ですね。C もだって誰でも思う親心で、まあ、何も否定されることはないし、まあ、結果なんつうのは神の水を知りますからね。まあ、そう思うということだけなんだけれども、みんながね、それぞれそう思うでいらっしゃるんだろうということだけなんだけど、なんかそういうことが現れていて、面白いですね。だから子供の可能性を無限に信じないでどうするんだということを言えるほど、皆さん偉くはないだろうし、逆に子供の可能性を信じているけどダメだったらどうするのと呼べるほど、みんなも世間を分かっていない親ばっかりなんで、僕も含めてね、なんだろうから。まあ結果は神の水を知るんだけど、まあすごいなぁと思っていましたね。でもね、それ以外に考えるところは、あ、これ子供さんいらっしゃらない人が聞くと、はいはいということかもしれないけどね、ちょっと付き合ってください。このプロセスの中で、特に、まあ、スタンフォードに行きましょうなんてものすごく大変な工程だと思うから、まあ、プロセスが大事なわけですよ。そこまでのね。プロセスをでも強制して、ある程度強制するという行為も必要だと思うと、強制していくと、その中で子供のある種違う個性が死んでしまうんではないかという懸念もあるし、あとは、結局子供って18とか16とかみんなそうじゃないですか。その男の子なんか特にそうだけど、もう自由勝手気ままになっていくだろうし、ね。あと、19で出会って、なんか熱烈に恋をする恋人ができて、その子の影響で、俺その子の実家の農家を継ぐよなんてこともあり得るだろうなと思うから、まあどういうことなんていうのはわからないから、逆算をするというよりも、やっぱり、まあどうなったって、でこの辺さえ今ジャストナウ押さえとけばどうなったってこの子の人生点が線に最後はなるさという考え方がやっぱり一番大事かなと。だから武器を与え続けておくということなのかなと。その武器が友達なのか感性なのか、優しさなのかわからないけれどもみたいなことに落ち着いていくか、ゴールということについてもちょっと違和感は覚えるし、まあ、僕も覚えるしね、もう覚えているけども、そこがゴールじゃないとなと思ってる親御さんもいっぱいいると思うんでね、まあ、これはなかなか根深いから、また僕の知り合いの教育者の人にね、また聞いてみようと思いますが、なことですね。あと、東大のね、東大に合格させましょうなんていう、ね、教え方をしている塾の先生、その方も東大卒の方なんだけど、まあ、わかんなかったからね、そういう高級学歴の先生だからあえて聞きますが、どう思いますかと、勉強するしないについてどう思うかと、そのプロセスを共有する、何かみんな親の思惑があったとしてもね、プロセスを共有するということで勉強させるということについてと、それはアメリカ大学を目指すのかなんか別としてね、という話を、まあ、英語にしてもそうじゃないですかということを言ったときに、もちろんね、子供が良い子であれば、良い子であれば勉強を、そのゴールを目指すだろうと、そしてきっと果たすと思いますというふうに彼は言っていて、だから東大、まあ選ばれた人しか行けないことはいけないけど、目指すのは目指すと思うし、ある程度の結果は残すと思いますと。なんだけど、子供というのはやりたいことがあるから、親のためにやっているという感覚が1ミリでもある以上、遅かれ早かれ自分の人生を生きるというスイッチがどっかで入るよって話をしてらっしゃいましたね。だから、例えば、わかりませんよ。 ハーバードに、まあ、入れるかどうか別ですね。ハーバードに入れるために勉強する、東大に入るために勉強して、入ったら今度はその義理を果たしたということになり、それが主観的でない以上、主体的でない以上、あ、ここからはよし、俺の人生を生きるぞと言って、初めて彼の自分の人生の選択肢が広がっていくんだということを言っていました。だからその時にね、もちろん、そこの学歴があるからこそ、その選択肢が広がるということに、その時気づく子供はもちろんいるけれども、もう遅いということもあるし、それが選択肢の役には、そこそんな、役立っていないということも、まあ、あるから、まあ、結局そういうことを考えると、子供の主体性というプロセスが、いかに踏めるかが大事なのでありますと。ですから、まあ、月並みだけれども、好きなこと、ということを追求させることが親の役目であって、その好きなことをやっていく中では、好きなことを追求するのに勉強をしなくていいものは一つもありませんと。ですから、勉強は好きなことを追求するとやらざるを得ないからやるんですと、いうことをね、おっしゃってます。だから、好きなことを見極めるし、それをやるなと言わないのは親の器量であり、ということをね、言って、まあ、教育者っぽいことをね、おっしゃっててね、今でも覚えてますよね。だからなんか伝わります？ですから、でもね、好きなことってなんだ？じゃあ、今好きなことやらしたら、ポケモン GO をずっとやったりするじゃないですか。じゃあ、ポケモン GO が好きかどうか、好きだったらずっとやっとけってわけですよ。だけれども、暇つぶし、つまりそれより面白いテレビゲームがあったらやったりとか、それより面白い友達と遊ぶ約束があれば、その友達と遊ぶことを優先するであれば、それはその子にとって好きなことではありません。それは暇つぶしか、逃避ですと。ですから、それは取り上げるべきであって、そこの好きなことの定義がテレビゲームかどうかとか、まあ、刺激が強いテレビ番組を見る、映画を見る、アニメを見るということについては、好きなことの度合いを測るのはやっぱり親しかできないという話はしていてね、まあ、言えてみようだなと思いましたね。だからまあ適当に、暇つぶしだったらやるなみたいな言い方をよくするように僕もなりましたけどね。という話もあるから、なかなかどうして難しいなというところですね。で、お前どうすんのっていうことは相変わらず、僕は闇の中におりますが、そんなことをね、リサーチしたので、ちょっと雑談でシェアしてみました。多分今週僕これすげえ気になったんでしょうね。今話割れながら10分ぐらいしたの気づいたので、退屈だったらすいません。まあそんな感じで日本はそうなってますよということですね。だからいろいろあるんですよ。国際社会イコールアメリカ社会という認識をする人もいれば、アジア、あ、汚いんですよね。とかね、インド、英語を聞き取れませんね。みたいなストレオタイプの人も、北米の大陸にはそういう人もいっぱいいるだろうし、逆にアジア最高と言ってアメリカをあまり見に行かない人もいるけどね。だってアジアで高級な大学がいっぱいあるけど、そこからアメリカの大学に行く人もいっぱいいるわけで、まあ、わかんないからね。そういうのもあって、国際社会とは何ぞやとか、グローバル化するって何みたいなところも、まあ、実は本質的には闇の中なんだなと思ったりもしますけどね。まあ僕がそういう人なんだったら説明できるんでしょうけどね、と思っておりました。まあ論点は多分自分自身で自分の人生をクリエイトできるという人で、そしてハッピーになってくれるということ、自分と僕たちもそうなりたいだろうし、子供もそうなってほしいということは変わらないからね、まあ、いろんなアプローチがあって面白いなと思って聞いておりました。まあとにかく未来の子供というか人間を作るのは教育でやることは変わりないんだろうから、まあそこをね、考えておくことにおいて、40超えたおじさんお姉さまの人生として意味はあるんだろうよというふうに思ったりもしますね。はい、ということで終わりましょう。はい、それでは、今週はこれで終わります。また来週変わらずお届けしたいと思っておりますので、楽しみにしておってください。あとね、日本の方から続々と待ってましたとご相談をいただいておりますので、無料相談順番待ちでございますが、必ず僕を指名いただければ僕が対応いたしますので、海外に自由に暮らしてみたいとかね、まあ、いろいろあると思う。今日言った自分の人生をクリエイトしたいということになるんだろうけれども、そういった意味での企業ビジネスとかね、いうことであれば相談乗れると思いますから、ぜひ連絡をしてください。コンテンツラボと検索すると出てまいります。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。